今日から新しい聖書の箇所です。第一テサロニケ人への手紙一章をお開きください。いつものようにテキストを学びます前に書かれた背景を知ると理解をより助けますので、まずこの手紙の書かれた背景を一緒に見ていきたいと思います。この手紙はパウロによって書かれました。彼は少なくとも13の手紙を書きました。新約聖書は27あります。で、旧約聖書が39、まあ、覚え方としてはサンキューありがとうということで、3、9、27、39と27で合計66巻からなる一つの書物がこの聖書です。神の言葉です。で、新約聖書27ある中でパウロは13の手紙を書き、ローマ人への手紙からピレモンの手紙まで彼によって書かれたものです。で、彼の手紙の中で最も早い時期に書かれたのがこの手紙で、紀元49年から51年の間に書かれたと言われています。また新約聖書の中で最も最初に書かれたのがこの手紙だとも考えられています。で、テサロニケとは町の名前です。で、この町は当時のマケドニア州の首都で、紀元前315年頃町を再建したカサンドロス王の妻テサロニカ、私たちは歴史の時間で馴染みがあるあのアレクサンドロス大王の異母兄弟にあたります。そのテサロニカの名前にちなんでテサロニケと呼ばれるようになって、まあ、その町にはエグナティア街道や港がありまして、貿易などで非常に繁栄した町がこのテサロニケの町であったわけですね。で、現在ではテッサロニキと呼ばれ、ギリシャの第一の都市、まあ、この間アテネオリンピックがありましたが、そこが第一の都市でしょうか。で、このギリシャが、テッサロニケが、ニキが、第二の都市となっています。で、パウロがこの、テッサロニケの町を訪れたのは彼の第二次伝道旅行の時でした。後で使徒の働きの17章をどうぞ読んでみてください。彼は思い出してください、第一次伝道旅行で行った町々を巡回するわけですね。そして巡回した後に御霊に導かれて彼はトロアスという町にたどり着くわけですが、その先はもう海で、その海の向こうはヨーロッパ大陸だった。で、ある夜彼は幻を見るわけです。それはマケドニアに渡ってきて、私たちを助けてください、私たちを助けてください、そのように懇願する幻であり、彼は神様がきっとそのマケドニア人々に福音を述べ伝えさせるのだ、そのように確信してヨーロッパ大陸に渡った。そして渡るとそのピリピの町まで彼はたどり着いて、そこには街道がなかったので川岸で祈り会をしている女性たちのところで福音を語るわけですね。そして主が一人の女性、紫布商人ルデアの心を開いてくださって、彼女は信仰を持つわけです。そして彼女の家族も信仰を持ったわけです。で、その後占いの霊に取りつかれた若い女性が救われました。しかし彼女のを利用して利益を得てた男たちが言いがかりをつけてですね、パウロとシラスをローマの長官に訴えるわけです。で、二人は捕らえられて何度も鞭打たれて鎖に、つながれ、牢の奥に彼らは入れられて厳重な監視のもとに置かれるわけです。覚えてますか？真夜中頃彼らは嘆きの声ではなくして、暗い牢獄の中から神に向かって賛美をするし、私たちは使徒の働きで学びましたよね。祈っていたわけですが、その祈りがやがて神への感謝の賛美に変わる。で、そこにいた囚人たちもそれに 聞き入ってたわけで、ところが突然大地震が起こるわけですよね。すると牢屋の扉が全部開いて、すべての囚人たちの鎖が解かれるわけです。でも不思議なことに、誰一人そこから逃げる者はいなくて、目を覚ました看守が慌てて獄舎を見てみると、牢のすべての扉が開いてて、彼は囚人たちに逃げたと思い込んで自殺しようとする。どうせ処刑されるよりも自分で死んだ方がいい。するとパウロが大声で、自害してはいけない、自殺してはいけない、私たちはみんなここにいる。そこで看守はパウロたちの前にひれ伏して、先生方、救われるためには何をしなければならないんですか。二人は答えているわけですね。有名なところですね。主イエスを信じなさい、そうすれば何でした、あなたもあなたの家族も救われます。そのような背景の中で語られたのその言葉、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も自動的に救われるということではないですね。あなたがまず信じなさい、そうすれば家族も救われます。その夜、看守は家族にも、パウロたちを招いて家族にも神の言葉を伝えてもらい、神の言葉を聞いた彼らはイエス様が救い主である、キリストであるということを信じて救われて、なんとその日のうちに洗礼を受ける。私たちの教会にも、この間私も洗礼を受けたいんですお二人の方がいて、教会学校の高学年の子も、私も受けたいなっていう声を聞いてて、今日ぐらいあったかかったら洗礼式やりたいなということなんですが、できれば年内でまたそういう機会が与えられるといいと思いますが、どうぞお祈りください。イエスキリストを信じた者は、誰でもその信じた印として洗礼を受けることができる。で、看守もその家族も、なんと夜中から洗礼を受けて、そして夜が明けると長官たちは経理たちを送ってパウロたちを釈放するように言わせたわけですね。ところがパウロはその長官たちの不当な扱いに抗議して言うわけです。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに不当にこの牢に入れました。しかも皆の前で公然と鞭打ちにしました。市民権がある私たちをそのように不当に取り扱いました。それなのに今私たちを密かに釈放しようとするのですか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて私たちを釈放すべきです。で、それを経理たちは長官のところに行って、長官、このように彼らはローマの市民権を持っているそうですよ。で、長官たちは、恐れてですね、驚いて、そしてパウロたちのところに来て直接彼らを詫びを言う、すいませんでした、知りませんでした、すいません、どうぞこの町から、立ち去ってください、そのように頼むわけです。で、牢を出た二人は先ほどの女性のルデアの家で集会をしてましたので、そこの兄弟たちに挨拶をし、彼らの信仰を励ましてピリピの町を出ていくわけですよね。その後、このテサロニケの町に彼らはやってきた。で、鞭打たれたわけですから、彼らの、体は生傷がまだ痛々しい状態であったことでしょうね。でもパウロは町に入ると、いつもしているように街道にまず入って神の言葉を教えるわけです。使徒の働きを見ると、それは3つの安息日にわたってっていうことですから、少なくとも3週間彼はそこで教えるわけです。その時にできたのが、今日から私たちが今開いているこのテサロニケの教会なんです。わずか3週間でできた教会です。ですから信仰を持ってまだ1ヶ月も満たない人たちが、まあ第一読者なんですね。私たちは第二読者っていうか、彼らに送られた手紙を今一緒に学ぼうとしている。彼ら救われて喜んでいました。ところが面白くない人たちがいたわけですよね。それがいつもパウロの働きを邪魔してたユダヤ人たち。彼らは妬んで町のならず者を借り集めて暴動を起こしてですね、町を騒がせて、パウロたちのことをこのように言うわけですね。世界中を騒がせてきた者たちがこの町にも入り込んでいます。 パウロたちは世界中をさかき回していたって。福音によって彼らはかき回していた。それで騒動が起こったもんですから、テサロニケの教会の人たちはパウロとシラスをベレアっていう町に送り出すわけで、二人はそこに着くと、またいつものようにそのベレアの街道に入って神の言葉を教えるわけです。でこのベレアのクリスチャン、ユダヤ人たちはテサロニケにいるユダヤ人たちよりも良い人たちで、非常に熱心に聖書に聞いたって書いてあります。そして果たしてパウロが話している聖書のことはその通りかどうか、日々聖書を調べた、書かれているんですね。それで彼らは聖書を調べた結果、本当にイエス様が、旧約聖書が予言している救い主であるということを聖書からはっきりと分かり、多くの者が信仰に入ったわけですが、ところがまたまたあのテサロニケのユダヤ人たちがこの町でもパウロが神の言葉を伝えていることを知って、このベレアの町にもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こすわけです。そこでベレアの教会の人たちは今度はパウロを次のアテネの町に送るわけですね。で一緒にいたシラスと、テモテは残してパウロだけアテネの町に行くわけです。でアテネの町でパウロは町を、散策していたわけです。あまりにも偶像の多い町で、で彼はそこで道端で説教を始めるわけです。そしてあれをパゴスでしたっけ、そこの集会所でも彼は話すわけです。彼は雄弁にそこで説教をするわけですね。アテネの皆さん、私は皆さんが宗教的に熱心であることを知ってます。というのは、私が街を歩いてますと、知られない神々にといって、なんかその、沖縄でもウガンジみたいなところですね、そういうのがあるのを見ました。私は皆さんが知らずに拝んでる誠の神をがどのような方かお教えしましょうということで、彼は雄弁にそこで説教をするわけです。たくさんのアテネの町ですから、学者たちがいる中で彼は雄弁に語るわけですが、ところが救われる人は少なかったわけですね。それで彼は少し落ち込み気味でコリントの町に行くわけで、彼がコリントの町に来た時に、彼は自分の働きに対して大きな失望感を感じて、第一コリントの2章の3節、後で見てくださいね。私はその時は弱く恐れおののいていましたって書いてある。また彼はあのテサロニケの人たちのことがずっと気になってたわけです。まだ信仰を持ってわずか数週間の人たちで、自分が迫害でそこから追い出されて、教会のことが気になって気になって、でおそらくアテネでテモテをそこに様子見に行かせたんでしょう。でコリントの町に彼はテモテが来るのを待ってたわけですが、そのテモテがコリントの町にやってきて、このテサロニケの良い知らせを届けたわけなんです。でパウロは彼らの報告を聞いて喜ぶわけですね。そして神に感謝を捧げるわけです。さらに主ご自身がパウロに現れてくださって、使徒の働きの18章でこのように主は、パウロに語るんですね。パウロと恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいる、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町にも私の民がたくさんいるから。で落ち込んでたパウロは良い知らせを聞いて、そして主からも言葉をいただいて、彼はこのコリントの町で1年半腰を据えて教えたわけだ。そしてそのコリントの町で私たちが今日から学びますこのテサロニケの手紙を書いたと考えられているんですね。 で、テサロニケの教会が始まってわずか数ヶ月後の手紙がこの手紙なんです。で、手紙のテーマはキリストの再臨、イエス様が再び戻って来られることがテーマとしてこの手紙には書かれています。ですから5章まで私たちはこれから学んでいきますが、どの章においても再臨のこと、イエス様が再び戻って来られることをパウロはどの章においても書いている。イエス様は目に見ることのできない神が人となって来られた方です。で、キリスト救い主が来られることは旧約聖書で360回以上予言されていると言われてまして、全てが成就しました。そして聖書はイエス・キリストは再び戻って来られると予言しているわけです。イエス様は今から約2000年前に1回目来られた時は救い主として来られました。来月は早いものですね、もうクリスマスで、ね、このイエス・キリストのご降誕を記念してお祝いするものです。イエス様は諸女マリアの胎を借りて聖霊によってこの地上に来られたわけです。そして神の国の福音を述べ伝え、最後は十字架の上で贖いの業、すなわち私たちの罪の身代わりとして十字架で死んでくださり、贖いの業を完成されて死んで墓に葬られ、三日目に死人の中からよみがえり、弟子たちの見ている目の前で天に昇られ、そして神の右に着座されました。さらにイエス・キリストは再び戻って来られると聖書は予言しているわけです。最初来られることも予言されて、これは成就しました。そして救いの技を完成されて天に変えられて再び戻って来られるわけですが、その時には栄光の主として来られるわけです。主が再び戻って来られる時に全ての悪が裁かれます。そして主キリストご自身がこの世界を治め、本当の平和が訪れるわけですね。この再臨の信仰を持っているクリスチャンはいつ主が来られても良いように心の備えができています。ですからどんな苦難があったとしても、迫害の中にあってもキリストが再び戻って来られる、この再臨を待ち望んで信仰によって固く、力強く歩んでいるわけですね。また主が再び戻って来られるわけですから、以前のようないい加減な生き方はできないわけで、不道徳な生活から離れて道徳的にも清く神に喜ばれるように生きるわけです。この今日から学ぼうとしているテサロニケのクリスチャンたちがそうであったわけです。彼らはまだわずかの、信仰生活だったわけですが、イエス様によって救われ、そしてイエス様が再び戻って来られる、そのような望みを彼らは固く持っていたわけです。で、その一方で不道徳な生活をする人たちもいたわけで、さらには再臨について歪んで理解している人たちもいたわけなんです。それでパウロはこの再臨について正しい理解とキリストを信じた者にふさわしい正しい生活を得させるためにこの手紙を書いたわけなんですね。まあ、そのような背景を皆さんどうぞ頭の中に入れながらこの手紙を読んでいってください。そうすると同じところを読んでても、そういうことかって、さらに理解を深めると思います。それでは一緒にテサロニケ人への手紙第1の1章の1節から3節をお読みしたいと思います。ご一緒にどうぞ。はい、パウロ・シルバのテモテから、父なる神および主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、 主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。今朝はここまで一緒に三節のみを学んでいきたいと思います。当時の手紙の形式ですが、まず差出人が書かれるんですね。そしてそれから受け取り人、さらに挨拶へと続くわけです。パウロはそれに従ってどの手紙でもそのような書式で書いています。でここでもそうですね。でも今までのちょっと違うのは、自分のタイトルはここで書いてません。ピリピの手紙もそうでした。タイトルは書かずに名前だけをここで書いてます。でどうしてかというと、テサロニケの教会には彼の使徒職に対する疑問を持つ人がいなかったからですね。彼らは信仰を持ってわずかでしたが、わずかの期間でしたが、パウロの使徒としての権威を認めていました。そしてここでパウロは手紙の差出人として2人の人を書いてますね。1人はシルワノ、これはシラスのことです。でシラスというのはユダヤ名で、シルワノはローマ式の呼び方です。で彼は第二次伝道旅行からこのパウロの助け助手としての一人として福音のために共に働いた人です。まあ、ちなみにパウロというのはローマ式の呼び方で、彼のユダヤ名はサウロでしたね。でもう一人シルワノの他にテモテからということですが、このテモテは父親はギリシア人で母親はユダヤ人でした。で幼い頃から母のユニケとおばあちゃんのロイスとの信仰に影響を受けて聖書に親しんでいるのがこのテモテでしたね。で彼はパウロの第一次伝道旅行の時に会うわけですが、でその時ではなくて数年後のパウロがまた2回目に同じ町を訪ねてきた時に、その時からパウロと共に福音のために働く人となって、パウロの働きを最後までサポートし続けたのがこのテモテなんです。でパウロも、この若いテモテを霊的な息子としていつもそばに置いて信仰の成長を励ましていくわけなんです。パウロ、シルワノ、テモテからっていう、この3人が差出人ですね。そしてテサロニケの教会を開拓した人、今この3人から手紙を書いているわけで、父なる神および主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へという、これが受け取り人です。で教会というのはギリシア語のエクレーシアという訳語で、新約聖書で100回以上使われているようです。もともとの言葉の意味は、召集する、集めるという意味で、市民会議として一般的に当時は使われている言葉であったようですね。それを単なる、市民の集まり、人々の集まりではなく、神によって召された、神によって集められた人たちの集まっているところ、それをエクレーシア、教会と呼ぶようになったようです。で教会はですから単なるサークルや社交の場ではなくして、神によって召されたもの、神によって救われた者たちが集まるところ、そしてそこで神を礼拝するところ、それが教会であるということですね。で教会が存在するのは神が存在しておられるからです。教会の根源、教会の起源は神ご自身にあるわけで、人が始めたわけではないわけです。神によって始められたのが教会で、神は私たちを愛し一人子を使わせてくださいました。でイエス様は福音の働き、福音を述べ伝え、そして弟子たちがイエス様のことを本当に理解しているかどうか、マタイの16章で人々は私のことを何と言っているか、イエス様は人々はあなたのことをバプテスマのヨハネだとか預言者のエレミアだとかいろいろと言ってます。イエス様は言われたわけですね。ではあなた方は私を誰だと言いますか。するとシモン・ペテロが答えてこう言ったわけですね。あなたは 生ける神の子キリストです。そのように彼が正しい信仰告白をした時にイエス様はバルネナ、シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは人間ではなく天にいます私の父です。あなたが賢いからそのことを理解できたのではなく、神があなたの心を開いてくださって私が誰であるかあなたをはっきりと理解したのです。神がそのようにしてくださったのです。あなたは幸いです。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てますと言われた。イエスはキリストである、イエスは救い主である、イエスは主である、この正しい信仰告白の上に建てられているのが教会であるということ。そして私は私の教会を建てますと主が言われたように、教会を始められたのは主であり、主が教会を建て上げる。教会は神によって始められ、イエスはキリストである、救い主である、主である、そのように告白している人たちの集まっている集まりが教会であり、神によって救われた者たちが集まっているところ、そこが教会なんですね。またパウロは挨拶の最後にここで、恵みと平安があなた方にありますようにと挨拶を送っています。で、一般的にギリシャ人は恵みあれカリス、そのように挨拶をし、ユダヤ人たちは平安あれシャローム、そのように挨拶をしました。で、テサロニケの教会は両方がいましたので、違法人とギリシャ人とユダヤ人たちがいましたので、パウロはここで両方の仕方で挨拶をしているわけですね。恵みと平安がありますよ。でもこの順番はいつも大切で、恵みが先に来るわけですね。そしてその後に平安が来るわけです。多くの人は平安を求めています。この苦しみから悩みから解決を得て平安を得たい。でも恵みを本当に理解しない限り、本当の平安というのは持つことはできない。恵みとは何でしょうか。私たちも何度も聞いてますね。恵みとは受けるに値しないものがただで受けることなんだ。受ける資格のないものが、受けるに値しないものがただで受けること、これが恵みです。私たちは皆救われるに値しないものでした。これは私たちが救われないのは神の律法によってもう明らかにされているわけですよね。正しい神の基準からすると皆外れてしまっているわけです。これが罪です。ですから誰も良い行いによっては神の前に受け入れられる人はいないわけで、全ての人は罪を犯して神からの栄誉を受けることができないわけですね。これ律法によって明らかにされたわけですが、しかし神が律法とは別に私たちに救いの道を提供してくださった。もしあなたが私が 100% 律法を守り行うことができるのであれば救われます。こう行いだけではなくして、思いにおいて生まれてから今日まで一度も悪いことを考えたことがないのであれば救われるわけですが、そのような人はどこにもいないわけですよ。ですから律法はそのことを全ての人にはっきりと、私たちは罪人ですということを宣言しているもの。それによって私たちは罪人であることを自覚するわけですね。行いでは救われないわけですから、神様が行いの他に救われる方法を用意するわけで、私たちは救われるに値しないんですが、神が救いの道を開いてくださり、ご自分の一人子を使わせてくださったわけです。罪のない方が律法の要求を全部全うし、そして律法の要求では罪あるものは死に値するわけですが、キリストは罪のない方ですから死に値しません。私たちは皆値します。その私たちの身代わりでキリストが十字架についてくださった。で、このキリストを信じる者は誰でも救われるわけです。 父なる神はこの御子によって私たちと和解をさせてくださった。ですから私たち今は神との和解を得て平和を持っているわけですね。私たちの行いによってではなく、キリストをただ信じる信仰によってあなたの生まれてから今日までの全ての罪が許され、生涯を犯すかもしれない罪も全てこのキリストにあって許されている。これが神の恵みであるわけ、ただ信じるだけで救われるなんてありえない。なんか裏があるんじゃないか商売もそうですね、ただより高いものはないわけで。でも私たちにとってはただなんですが、私たちにとっては救われるために何も必要ないんですが、私たちが救われるために神様が大きな犠牲を支払ってくださった。それはただ一人子を与えてくださった、命を与えてくださった、血を流してくださった、死んでくださった。それほど神はあなたに対して価値を見出して愛してくださったって。この神の愛、神の恵みを本当に理解し、自分のものとして受け入れるときに、深い平安が神によって与えられる。恵みを理解しているでしょうか。どうぞ理解してください。あなたの行いではなく、神がしてくださったことを受け入れるだけなんです。信仰を持った後も私たちはこの恵みの中にとどまっているとき、もはや自分の良い行いによって神の前に好意を得ようとは知らせずに、キリストの流された血によって罪許され、神の恵みの中を私たちはいつも感謝を持って生活できるわけですよね。この恵みがあるように、平安があるように、恵みが先で平安が後から来るわけです。二節、私たちはいつもあなた方すべてのために神に感謝し、祈りの時にあなた方を覚え、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛の労苦、主イエス・キリストへの望みの忍耐を思い起こしています。パウロは挨拶の後にここで祈っています。で、彼はいつも教会の人たちのために神に感謝し祈っていました。そしてここに書かれている通りに、彼らのことを思い起こすたびに3つのことで彼は神に感謝したわけですね。第一に、パウロは彼らの信仰の働きのゆえに神に感謝しました。テサロニケの教会は信仰を持ってまだわずか数週間の人たちばかりでした。パウロたちが福音を伝えたわけです。そのパウロはその町を立ち去ったわけですよね。迫害によってでした。当然彼が追い出されたわけですから、信仰を持った彼らにもその迫害の手は、苦難は襲ってくるわけで、そのことは容易に想像つくわけです。現に使徒の働きの13、17章を見ると、ヤソンという人は捕らえられましたよね。牢屋に入れられたわけ。それでパウロはテモテを使わして彼らの信仰を強め、励まし、動揺することがないように使わしたわけで、そのテモテが帰ってきて、そのテサロニケの人たちの信仰と愛について良い知らせを彼は聞いて、導入で述べたように喜んで感謝したわけ。で、そのことをパウロは少し先取りして読みましょうか。3章で彼はその時の様子をこう書いてるんですね。3章の6節、次のページ開いてください。6節に、ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、パウロが使わして様子を見に行って信仰を励ましてきて 帰ってきたという。あなた方の信仰と愛について良い知らせをもたらしてくれました。またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うようにあなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。私たちのことを、パウロたちのことを慕っていた、愛情を持っていたという。このようなわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦しみと患難のうちにもあなた方のことではその信仰によって慰めを受けました。パウロ自身導入で述べたように、コリントの時にはとても落ち込んでいたわけです。でも彼らが元気なのを聞いて慰めを受けたっていう。あなた方が主にあって固く立ってくれるなら、私たちは今生きがいがあります。親にとっての生きがいは子供たちが元気なことですね。どんなに疲れてても、いろんな問題があったとしても子供が元気ですくすく育ってるっていうのは親にとって一番の元気のもとになるわけで、パウロは福音を伝えて、彼らがまだ 2,3 週間しか経っていないにもかかわらず、困難の中にあるにもかかわらず、信仰が非常に元気で、しかも愛を実践していることを聞いて、彼は励まされて、それがまた生きがいになってきた。9節一緒にどうぞ、はい。私たちの神の御前にあって、あなた方のことで喜んでいる私たちのこのすべての喜びのために、神にどんな感謝を捧げたらよいでしょう。このようにパウロはテモテから彼らの様子を聞いて慰めを受けて喜んで、そして神に感謝を捧げているわけです。苦難の中にありながらも、テサラヌケの人たちが信仰を働かせて主にあって固く立っていたからですね。私たちの信仰っていうのは飾り物ではないです。どっかに飾っておいて、あるいはファッションのように信じてますっていうことではなく、口先だけで信じますそのように言うのではなく、信じていることは行動に現れてくる。で、行動に現れるっていうことは当然生活が変えられていくわけ。信仰はもし行いがなかったなら、それだけでは死んだものであると、ヤコブの2章の17節には書かれています。パウロはテサロニケの人たちが信仰の働きで生活が変えられている、ただ信じただけではなくして、その信仰を生活の中で生かしていること、そして生活が変えられていることに神に感謝しました。第2にパウロの感謝はここで、彼らの愛の牢獄の家に神に感謝したと書いてあります。愛の牢獄の家に感謝した。神の愛を知った者は神を愛するようになりますね。私たちはなぜ日曜日ごとに集まるのか、それは神の愛を知ったからではないでしょうか。今まで神を賛美することなかったのが、クリスチャンって幸せですね。カラオケ行かなくても朝からもうみんなで賛美して力いっぱい歌うわけですから、健康にもいいですし、発散するのもいいですし、何よりも神の栄光になるわけですから、素晴らしいことです。なぜ神を賛美するんですか。神の素晴らしさを私たちは知ったからではないでしょうか。神を愛するか、私たちは毎週のように教会に集まり神の言葉に学んでいるわけです。神の愛を知った者は神を愛するようになるわけです。そして神の愛を知った者は神を愛するだけではなくして、神を信じている人々、すなわち信仰の仲間を愛するようになり、隣人を愛するように変えられていくわけですね。なぜなら神は愛だから。神は愛で、私たちを愛して御子を使わし、私たちはそのことを知って御子を信じましたので、キリストが心の内にいてくださるわけで、キリストのご性質は愛ですから、私たちの心の内にはすでに神の愛が注がれ、日々御霊によって神の愛が注がれ続けているわけなんです。神の愛は外にあるのではなくして、信じた時に私たちの内側にもうすでに主が共におられるわけですから、愛が内側に注がれているわけですから、私たちの内側にそのような愛はないんですが、 神の愛が内側にあるのがクリスチャンですよね。で、内側にある神の愛は外側にあふれていくわけ。それが具体的に愛のロークとなって表現されていく。ロークするのは働く、信仰を持つと私たちは動いていく、働いていくわけです。神の愛に応答して動いていく。で、働く以上にロークっていうのは骨折ることっていうか、母親の愛がそれに近いんでしょうか。母親っていうのは子供のためには惜しまないですよね。子供が病気をするとずっと看病するし、夜中も起きるし、朝も早く起きてまた弁当作りもしますし、子供のためには、労苦を惜しまないわけで、大変とは思わないわけです。愛してるからそうするわけですよね。愛があふれてくると当然それは労苦となって、現れてくるわけで、私たちは以前は神を愛するものではなかったわけです。でも神の愛を知って、その神の愛に応えようとするわけで、それがロークとなって現れてきて、愛のロークはキリストを信じた者が当然結んでくる意味であるわけですよね。パウロの感謝はテサロニケの人たちへ信仰を持ったことでした。そして信仰を持ったことは、それは生活の中でその信仰が働いていることを見て彼は分かった。そして信仰を持っていることは、ただ口先だけで信じているのではなく、行いと同時に愛として現れて、それがロークしている姿を見て、本当に彼らが神の愛を知ったものである、キリストを信じたものである、彼らの信仰が本物であることが、この愛のロークによってはっきりと確認できたことを、彼は神に感謝したわけ。口先だけで信じてますよということを誰でも言うことできるわけで、でも本当に信じていることが行いとなって生活の中で神に仕え、人々に仕えている、そのような姿を彼は聞かされて神に感謝をしたという。最後に第3にパウロの感謝は、キリストへの望みの忍耐のように神に感謝したということですね。もう皆さんすでにお気づきのように、パウロはここにおいて3つの重要な言葉を使ってますね。信仰、愛、希望です。これはクリスチャンの三本柱とも呼ばれ、パウロが好んで彼の手紙の中で何度も何度も使われる言葉です。例えばローマの5章の1節から5節でも彼はそう言ってますね。そしてガラテヤの5章の5節から6節でもそう言ってますし、エペソの4章の2節から5節、そのように彼は、また有名なところでは第一コリントの13章の13節、有名なところですね。皆さん開かなくても分かるところですね。いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは何でした？そうですね、愛です。第一コリントの13章では愛が強調されて使われ、このテサロニケでは望み、希望が強調して使われているように思われます。というのは彼はこの手紙においてどの章においても希望を何度も何度も書いているわけです。私たちは希望があると、どんなに困難なことに遭うとも忍耐することができるわけですね。いつまでもこの困難が続くと思ったら大変なことなんですが、でもどんなに困難にあったとしても必ずそこには終わりがある、いや終わりどころかさらに素晴らしいことが待ってるっていうことを私たちは分かっているのであれば、希望を持って生活することができるわけです。キリストを信じた者に与えられた希望とは何ですか？イエス様が 再び私たちを迎えに来てくださるという。ヨハネの福音書の14章でしたっけ、15章、13章からは最後の晩餐の出来事がずっと17章まで書かれてますが、14章行きますとイエス様は十字架の話をし復活の話をするわけですが、弟子たちはものすごい悲しむわけですよね。イエス様が去っていく、今まで目の前にいた方が去っていく、すぐに王になると思ってたのに、栄光の主になると思ってたのに死ぬ話をするわけですから、彼らの心は悲しみでいっぱいになるわけです。その時に語られたのがヨハネの14章だったと記憶して、後で確認してください。あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、私の父の家には住まいがたくさんあります、私は用意ができたならばあなた方を再び迎えに来て私のいるところにあなた方もおらせるようになるためですと主はおっしゃった。あなた方を捨てて孤児とはしないと、一人ぼっちにはしないとイエス様おっしゃったわけで、再び戻って来られるという。テサロニケの人たちは福音を聞きました。そしてイエス・キリストを信じて救われ、まだわずか数週間しか信仰を持って立ってなかった人たちが、パウロが迫害に遭い、彼ら自身も激しい迫害に遭って多くの苦難に遭うわけです。しかも教会の指導者も彼らにはいなかったわけです。しかし彼らの信仰は苦難によって揺らぐことはなかったわけです。なぜなら彼らはすぐにイエス様が私たちを迎えに来てくださる、この苦しみはこの迫害はそう長くは続かない、イエス様がすぐに迎えてくださる、ですから彼らは迫害困難の中にあってもイエス・キリストを見上げてしっかりと信仰を固く保つことができたわけ。私たちはどうでしょうか。信仰を持っていろんな問題や悩みや、あるいは軽い迫害などもありますが、主がいつ来られてもよいように心の備えはできているでしょうか。聖書はイエス・キリストは再び戻って来られると予言しています。イエス様が最初来られるのは何度も何百回も予言されて、それがすべて成就しました。そして天に帰られ、再び主が来られることが聖書の予言であり、その日は近い、主は近いのですと聖書は書いてあります。今日主が来られても良いように、用意はできているでしょうか。私たちはもし今日が自分の最後の日だと思ったら、無駄な時間、無駄なことには時間を費やしたりしないと思うんですね。今日が自分にとって終わりの日だと思ったら、神様の前に出る備えを私たちはするんじゃないでしょうか。神様に喜ばれること、喜ばれないものは捨て去って神様に喜ばれるような生活をする、イエス様がいつ来ても良いような生活をする、これが再臨の信仰を持った人たちの生き方なの。そうすることによって神に喜ばれ、また人々からも受け入れられる、与えられている神様から与えられている時間や能力やいろいろな良いものを私たちは無駄に過ごすことなく、機会を用いて神の栄光を表そうと、さらに主に熱心になっていくのではないでしょうか。テサロニケの人たちは福音を聞いてわずか数週間でした。でも彼らの熱心さはこの イエス・キリストが再び戻ってこられる、罪が許されたことの感謝と同時に、この主が再び戻ってこられる、そこに彼らの意識がいつもあったことが彼らの信仰の強みであったんです。私たちもそのように主がいつ来られてもよいように心の備えをして、いつも祈りながら主に感謝しながら主を信頼して生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、どうぞ私たちもテサロニケの人たちのように、いつ主が来られてもよいように心の備えをして、主の前に喜ばれる生き方をすることができますように、どうぞ御霊に満たして御言葉によって私たちを日々教え導いてください。今朝の御言葉を感謝し、イエス・キリストの御名によって心を合わせお祈りします。アーメン。